な問題を抱えている日本、人々は不安や悩みを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのマリーです。
ゆいです。
ミップです。
本日の出場はマリーでお送りしたいと思います。さあ、ということで先週ね、
はい、
バテバテのミップーさんいろんな意味でバテバテのミップ
ー
さん、
カビカビで、はい、
まあ、マリーもね、こう言っても夏バテ中なんですけれども、
はい、
ゆいはそうでもないけ、
いや、
まだやられてないけ。
結構やられてるぜ。
やられてるけ。やられてるぜ。
あ、ちょっと待って、やられてるぜ。
全員やられてるぜまあね、そんな感じでもね、もう東京に住んでるとバテますよね。
うん、
やっぱその空調効いてるとこと効いてないところの差が
激しい、ね、
激しいし、
ね、
かつほら活動するじゃない。
うん、
だからすごいバテるんですけれども、まあ、そんなね皆さんに、はい、必見のコーナーを今日はご用意したので、後半楽しみにしていただけたらと思うんですけれども、
はい、
さあ、本日のねオープニングテーマはですね、まあ、イベント系のお話をしようかなと思ったんですけれども、
はい、
まあ、先日ね、はい、ゆいがイベントをやってきたということで、
あ、やってきました、ね、
どんな感じでした？
うん、頑張りました。私頑張ったよ
なんかあんまり伝わらなかったけど頑張ったらしいです。
頑張ったよ。
まあ、ということでね、イベントにした理由っていうのがですね、
はい、
ちょうど1ヶ月前ぐらいかな、
はい、
に、私ちょっと小田組さんのライブに、
あ、
まあ、イベントつながりで行ってきたりなんですよ、
はい、
友達と、
はい、
こう神奈川の、アリーナ、はい、初めて横浜アリーナ行って遊んできたんですけど、
はい、
まあその時からまあ熱かったわけですよで、まあ本当はね、なんかライブ会場の中であんまり飲料系とかも持ってきちゃいけないんだけど、さすがに持っていかないと死んじゃうじゃない、ライブとかって、
は
い、
うん、
で、まあ、持って行ってたわけなんですよ、はい、でバテルの帽子で結構飲んじゃったのね、
うん、
そしたらいいところでちょっとトイレ行きたくなっちゃったのよ。
わ
ー、しかもライブじゃん、
うん、
行かなかったんだけど、うん、正直でもね、いつ漏れるのか不安で不安で夏バテ防止で飲んでた水がここであざになるとは思わなくてなんかありません、なんかこう飲みたいけどここで結構飲んだらこの先トイレ行けなくなるから飲めないなみたいな。
よくでもそれは思うけどさ、夏ってさ、変な話汗で出るって言わない？
出るけどやっぱおし、あ、ごめんね出るよそっちも
ファニーボイスルームはとてもお上品なラジオを目指しております。
いや、全部言わなかったから大丈夫でしょ
気がついたもんね、
うん、そう、でもそっちもね、なっちゃうよやっぱり。
うん、そっか。
あの、一気飲みするとガーって飲むと、うん、人間の体ってそんなにすぐに水分吸収できないので。
そうそう、なんていうよね、うちはなんかね、お医者さんにね、5分に一口、
それくらいでいいんだ、
一口でいいって。でも5分に一口だから1時間だったら結構飲んでる。
あ、そっか。
だから これだからペットボトル 500ml 1本ぐらいは飲んでしょ、1時間。
そう、ちょっとずつ飲まないとね。
そうそう、一口ずつでいいら
しい。そう、出ちゃうんですよね。
そうなんですよ。まあ、ということでですね、今日のご予約内容は君はディヴァイン、その夏バテ特集なんですよ。今日はだからその、まあ、夏バテのそのね、あの仕組みというか簡単な仕組みと、
はい、
その原因、あとその夏バテを防止するための7箇条っていうのがあるんですよ。これをちょっとポイントを押さえとけば混ぜませんよみたいな、
はい、
で最後にそのじゃあ夏バテになっちゃいましたってなった時に、
はいはい、
まあ、それを、まあ、治すわけじゃないけどそれを回復させるような食材10個ご用意したいと思いますので、最後まで聞いていただけたらと思います。以上の2件となっておりますので、最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ビフリネットよりお送りいたします。光栄著者の誕生日でわかる前世占いをもとに、君の魂のルーツを誕生日から紐解いていくこのコーナーです。1から30の数字を書いてあるくじを引いていただいて、そこに書かれた、数字の運勢を占っていきたいと思います、
はい、
さあ、ミプとゆうちゃんでじゃいけんして負けた方に引いてもらいましょう。
お、
最初はグーじゃんけんぽい、
負けた。じゃあ引きます。
大体でもゆいが引いてる
な気がするね、
うん、私あんまり引いたことないです
でもなんかだいぶ少なくなってきたねじゃあこれでじゃん、
だいたいこういうの勝った方がやるとかっていうのがあるから、ちょっと今日は 違う意味で負けた方って言ったら、うん、負けちゃった ね勝っちゃったね。
あら何もしたくない人だからいいね。
いやいや引くのね、そんな大したことじゃないよこの作業、
はい、ということで今日は27です。
27日生まれの人ですね。
27日生まれ。
27
なんかあります、なんか思い出あります？27日
なんかあるかなって今、うん、なかったです
なかなかないよね。
まあ思い出深い日付ってそうそうないですよ ね。
そう
誕生日ぐらいじゃないですか、
うん、あーまあ確かに、うん、まあ、例えば付き合ってる人とかいたらほら記念日ですとかって言う人もいるじゃん、ま、記念日とか全然さ大事にしないからすぐ忘れちゃうの。もう彼女にしたら最悪だよ、すぐ忘れちゃう付き合った記念とかわかる、あるじゃん。
ありますね、
1ヶ月記念とか、うんうんうん、まあ、結婚記念日ぐらいだったらいいかもしれないけど付き合った記念っていらなくないみたいなどう
でもそういう彼女の方が楽っていう男の人も多いと思うよ。
でもさ、いちいちその記念日を用意しなきゃいけない男性の気持ちになってみなさいよ。いちいちそれでさ、今回は何もないのみたいな、うん、
だからアニバーサリー女は嫌われますよはい、今行きましょうか、
ね、行きましょうか行きましょう、はい、そのことじゃなくてページが開いたんでね、
はい
はい、27日生まれの、あなたの前世はですね幕末の町医者の娘です。な、うん、2っていう数字は、調和、協調っていう意味 と、7は、1人、職人気質などを表して、合計した9だ、2たす7ね、はいはいはい、9は完成とか完結、知恵、賢者、理想主義などを象徴します、
はい、
でここから27っていう数字は、理想の自分を実現し完成させる、みんなのために自分ができることから始めるっていう意味なんだってよ。であなたの前世はですね、江戸末期の幕末時代、維新の、志を、影から支えた町医者の娘です。江戸の下町で町医者を営む家に生まれ育ったあなたは、幼い頃から好奇心と知恵欲が旺盛で、父親の仕事に興味を持ち難しい、医学書などを読みふけるちょっと変わった子供でした。まあでも変わってると言われたら変わってるけど、まあ普通っちゃ普通かもしれない、
うん、頭良さそうですね。
ちょっと頭、生まれた時から頭が良かったってことで、うん、多分ちょっと変わった子っていう表現なんでしょうね、うんうん、成長するにつれてごく自然に父親の助手として医者の仕事を手伝うようになります。今でいう看護師や薬剤師のような仕事を受け持ち、貧しい人からはお金を取らずに、親身になって治療する姿勢が近所でも評判になり、あなたの家の診療所はいつしか若者たちのたまり場のようになっていました。いいね、
いいですね、いい話ですね、
いい話ですね。世界の情勢にも敏感だったあなたは幕府体制の終焉を感じ取り、維新の、武士たちとのつながりを得て、父親と共に彼らのことを、物心両面、
大丈夫、
合ってる合ってる、
バイト、
うん、で影から応援します。活字が弱いんです幕府からは目をつけられますが、あなたに助けられた人、町の人々からの応援もあり、懸命にサポートを続けます。しかし、自ら病気を患って、志半ばで倒れてしまいます。
あら、
そこの時あなたの見たものとはっていうところで、あなたの人生、前世は終わったらしいんですけど、
はい、
結局だからその病気で多分お亡くなりになっちゃったみたいな、うんうんうん、だからこう知識があっていいことを、その自分の知識を欲ではなくて人のために全力を注いできたけれども、まあ自らもその病気になってしまって、まあ治らなくて帰らぬ人となってしまったっていう、う
んはい、
なんか時代劇のヒロインにすごくありがちですよ ね。
ちなみに私の好きなね、大体うちが履歴書でね、尊敬する人はみたいな感じで書くところに野口英世って書くんですけども、はい、あの人もそういう利益とかを気にしないで、その黄熱病っていう、病気を自分ので自ら、はい、研究しに行った結果、彼自身もその黄熱病にかかって、
うんうんうん、
で死んじゃったっていうね。
あ、は
い、なんか残酷なもんですね。
残酷ですね
はい、ということであなたが前世から引き継いでいる性格特徴です。冷静沈着で、大人びた性格です。精神的にも自立しています。礼儀正しく温厚で気品があり、誰もが安心して付き合える人です。デリケートで繊細な感性の持ち主ですが、周囲に本音を漏らしたり感情をあらわにすることはありません。 神秘的なことにも興味があり、スピリチュアルな才能もありますが、公にはしません。人の役に立ちたいという強い思いはありますが、常に控えめで出しゃばることもなく、みんなが喜ぶ姿勢を少し離れたところから見て、一人静かに微笑んでいるというサポータータイプです。周囲の状況を非常に冷静かつ客観的に見ており、その分析力や観察眼は、群を抜いていますということですね、う
ん。お友達にしたい人ですね。
ね、うちこういう人が彼氏だったらいいね。こうなんか温かく見守ってくれる的
な、大人な感じでね、
うん、そうそう、こういうタイプが、私はこういうタイプが好きですそう、前世が導くあなたの恋愛結婚運ですね。基本的に待つタイプです。そうだよね、
そうだろうね、その話聞く限りね、
でしゃばらないもんね、相手に合わそうとする意識が強く、付き合う相手によってガラッと印象が変わってしまうことも、だからあれだ、松タイプで付き合っちゃうともう、あれだよね、こう、うん、食べるみたいな、ああってなる、
もどかしい、
そうそう、強い推しには断りきれず、不倫や三角関係に陥ってしまう場合も、あ、なるほどね、
そうだろうね、押し切られちゃうんだろうね、
なるほどね、
じゃあちょっと自分のあれが少ないのかな、軸じゃないけど、他人本位の人生だから、自分のなんか線がないというか、うん、柱がないっていうか、
すごくいわゆるヒロインタイプですよね、うん、王子様が来てくれて、ね、王子様に合わせて王子様のために一生遂げるみたいな、
なるほどね。結婚すればパートナーを大切にして、自分は影に回り相手のことを立てる両妻かな、
両妻、
ああそれだ、それ要塞剣母かな、
要塞剣母、
はい、
そう、それです、
はい、
はい、あなたの前世での課題です。ここを直していきましょう、うん、ややマニアックな方向性に偏りがちだろうな、秘めたるプライドや、キーは非常に高く、初心者や知識の浅い人をバカにする傾向も、あ、それはいけないな、
それはダメだな、
それはダメだな、
いきなり出たな、
感受性が強く、感情のバランスを崩すと批判的な傾向に陥り、罪悪感を抱え込みやすくなるので要注意。いや、人のことをバカにするのはいけないよね、
うん、あ、自分が知識いっぱいあるからだろうね、
あ、そういうことか、いや、それはね、
そうだね、
あの、この27日生まれじゃなくても、うん、それはダメですよ、
はい、う
ん、その人はその人なりに頑張ってるんだからね、あなたの前世での適職です、現世での適職もう前世は終わってます、
はい、
豊富な知識と鋭い観察眼、想像力やひらめきを合わせ持ち、時代の流れを裏側から作っていく影の仕掛け人、人の役に立ち、人を喜ばせることに生きがいを感じるタイプなので新しいイベントや流行を仕掛けたり、人や物をプロデュースしたりする才能は抜群です。じゃああれか、芸能人の
マネージャー
とか、なんだろう、
プロダクションとかのね、社長とかね、
社長とかそういうのなのかな、
裏方タイプですね、
で、金運はですね、堅実な金運の持ち主なんですが、お金だけで評価されるのを嫌うそうです。奉仕の精神が旺盛で、自分のやっている仕事が社会に貢献し、多くの人に評価され喜んでもらっている実感がないと、モチベーションが続かないタイプなんだそうです。だからとりあえずお金が安定しているけど、別にお金があるっていう風に褒められることはあんまり好きじゃないんじゃない、その自分じゃなくて、その周りが喜んでくれることがこの人の幸せ的な、
私にとって仕事っていうのはお金のためじゃないのってやつですよね。
そうそう、ちょっと綺麗こと言うやつね。そう、あ、だったら金ちょうだいって言いたくなる、ない側からすると
ひどい。
あなたの現世での健康運です。エコロジーに興味があり、玄米菜食や、マクロビオティックスなんか流行ってますね、これ、よくわかんないですけど、のヘルシー思考が強いでしょう。ヨガなどにも関心が高く、ある意味健康オタクなんですけれども、あまり偏りすぎないように注意しましょう。まあだから健康って言って、健康なもの食べるのもいいけど、まあ好きなものも食べましょうみたいな。で、あなたの、そのあなたにとってのおすすめの魔法の口癖です。みんな違ってみんないい、みつおみたいな。あるよ よね、こんなんだよね。
そうですね、
これだよね、
これですね、
完全に。
じゃあ三尾さんはじゃあ27歳ぐらいなんだろうか。ちょっと調べてないので、ちょっとちょっと調べときます。
あれじゃないですか、三尾さんのすごく身近に27日生まれがいて、うん、こいつこれを気をつけたらよくなるのになって思ってたみたいな。
なるほどね。でそれでこの言葉を格言にしちゃったみたいなね。
そうそうそう、
なるほどなるほど。ちなみにあなたと、27日生まれの、有名人です。
はい、
ですね、青山テルマさん、
おお、
鈴木杏さん、私の大好きな徳永英明さん、あと優香さん、小西真奈美さん、などなど。
結構多いですね。
ですね。
なんかでも、まあ、共通してる感じはするよね。なんか、あんまり、こう、飛び出て、有名みたいな、じゃなくて、みたいな感じはするよね。はい。ということで、前世から引き継いだ相性の良し悪しです。ですね、9日生まれ、16日生まれの人などと、きちんと話が通じるらしいので、そういう人と付き合ってください。で、17日とか28日生まれの人はですね、現実的でロマンを理解できないそうです。17日、28日生まれの方は。なので、まあそういう方とは、あまり、まあ深い話をしない方がいいんじゃないでしょうか。ということで、君をディバインのコーナーでした。